西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの事業開発部長龍太郎さんと、サイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。テーマは COVID-19 と妊娠、そしてその次になります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。ラジオ先端医療の気になるあれこれ、人形町にございますアイジェノミクスジャパンにスカイプをつないでお届けいたします。龍太郎さん、としさん、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、3週にわたって COVID-19 つまりコロナのお話を皆さんにお届けしておりますが、今週は妊娠、はい、そしてその次というテーマでお届けしてまいります。トシさん、どんなお話なんでしょうか？
はい、今日はですね、私たち COVID-19 のウェビナーを、4月1日からスタートして、その4月1日の時点とですね、こう今の6月のこうどう変化したかっていうのをですね、こうお話したいなと思ってます。
はい、
であとはその妊娠との関連ですね。
そのウェビナーっていうのはこう、世界中にいろいろ研究されてる先生方、それからアイジェノミクスさんのような遺伝子検査会社さんだったりとかが、こうネット回線の中でまあセミナーをしてるわけですよね。セミナーとか勉強会というか。
はい、はい、その通りです。
うん、でやっぱそれ4月からこう皆さん情報交換したりとかされてらっしゃるんですよね。
やっぱそうですね、情報がたくさん出てきて、どれが正しいデータか分からなくなってくるのを、やっぱり僕たちも恐れてて、で、カルロス・シモンが、もうこれはちゃんとしたウェビナーとして発信しないとダメだということで始めたんですよね。
このね、ウェビナーですけど、もう毎週続いててですね、最初4月1日から COVID-19 関係でいろいろな世界中の先生に講演いただいて、先月の末まで COVID-19 のテーマでね、ずっとやってたんですけれども、今月に入ってちょっとテーマがまた、
そうですね、
変わってきて、またいつもの PGTA に関係するようなテーマだったりとか、そっちにも今膨らんできてるんで、アイジェノミクスのウェビナーとしてはですね、すごく大きな流れになってきて、もう科学者同士がしっかりコミュニケーションして、いろいろなこう議論をできるような場ができてきてるかなっていうのを総括しています。
そうですよね、やっぱりこう学会等がですね、なかなかやるのが難しくなって、で研究者同士のコミュニケーションする場っていうものが急にこうなくなったかに見えたんですけども、新しい形で生まれてますね。
それもね、今後やっぱり楽しみなところですよね。
そうですね。
で6月ですけど、4月のその当初と比べて状況はまただいぶ、日本もそうですし世界でもだいぶ変わってきていて、少しこう皆さんこう動き始めてきてるのかなっていう印象ですかね。
そうですよね。その4月1日の時に発表した内容の中にですね、まずその時4月1日の発表している感染者数、世界ですよ、あの年当時はですね、80万人だったんです。
はい、
で今はもう600万人超えてますよね。 だからこれ、この2ヶ月間で、まあ、そこまですごく世界に広がったと。で、これパンデミックが発令されたのが、WHO から出たのが3月11日ですので、
はいはい、
そこから2週間足らずで80万人、そして2ヶ月で600万人という形で、で、今新規の感染者数も1日、まあ、10万人全然超えてて、
はい、
だからこれが4月の時点では中国から始まって、でスペイン、イタリア、このヨーロッパですね、に広まったんですよね。でそれでアメリカに行ってるかどうかっていうところだったと思うんですけども、それが今や、アメリカがメインですかね。で、まあ、南米、中東といった形で広まっている状況ですよね。これかなりちょっとあの時にはなかなかこういう流れっていうのはまあ想像できなかった、どこまで行くのかなって確かに思ったんですけども、もしかこんな風になってるとは思ってなかったですよね。
そうですね、
うん、
で4月1日のカルロス・シモンのウェビナーではやっぱ彼の専門分野生殖医療っていうところで妊娠に関してどういう影響があるかっていうところを発表していたんですけれども、その後アップデートはありますかね。
そうですね、その後あのその当時出てたのは確か40名ぐらいだったんですね。妊娠されている方の40名について、まあ、調べていったと。でその時には一番心配だったのは母体から赤ちゃんへの垂直感染があるのかどうかっていうところが話題になっていて、でなさそうだけどもまだデータとしては全然少ない人数だったので、追っていかなきゃいけないと。でちょうどこの時垂直感染のあるというデータも出たりしてですね、混乱してた部分がありましたね。でそれがこのやっぱり2ヶ月経って分かってきたのは垂直感染はしないようですね。で結構新生児赤ちゃんへの影響っていうのがこう心配されたんですけども、まあほとんど大きな感染も問題もなくですね、そこはちょっと安心できた部分じゃないかなと思います。
そうですね、4月のそのカルロスのセミナーでは3例あって、
そうです、
垂直感染の可能性があるって言ってます、それは、はい、ないということであればすごく安心です
。それも PCR 検査だったんですね、あの時も、で陽性が出たってなったんですけども、で PCR 検査は2回目で3回目だったかなによって、まあ、陰性だったとかいうそういう話だったんですね、
はい、
うん、やっぱまあその当時の PCR 検査と今とではまた変わってますよね、これも、精度の方が変わってると思います。そういったこの2ヶ月間ではっきりしたことがやって出てきて、はい、で、まあ、私たちの生殖分野に関連した、まあ、会社としてですね、あの妊娠を望まれるカップルに対してはこのコロナの影響というのはもちろんあるんですけども、赤ちゃんの視点から見ると、まあ、安心できた部分ではないかなというふうに考えています。
実際にあのこの、3月4月からこうどんどん状況こう変わってきて、あのアイジェネミックさんの方にもはい、妊活中の方からご質問の
ありますね。
ありまし、例えばどんなご質問いただいたりありました？
やっぱりですね、まあ、当初やっぱあったのは、4月にあったのはですね、こうクリニックに行って治療を進む、まあ、行ってもいいかどうかっていう話がまず来たんですよ。私たちの検査会社に来たのちょっと驚いたんですけども、で、まあ、エラ検査、MRI 検査をまあ予定しているんだけども、
はい、
この検査を受けに外に出るのがどうなのかという話があったりしてですね、その電話を受けた時はですね、学会もですね、ちょっと出るのを控えるようにみたいなのがあったんですね。で私はそれをちょっと、まあ、そのままですねお伝えさせてもらったんですけども、
はい、
でその時にちょうど同時にお話したのはその時点で中国や台湾の状況の話もしたんです、
はい、
っていうのはですね、日本で感染がこう広がった時よりも1ヶ月2ヶ月も早く、まあ、中国台湾でまあ経験していると、でその状況っていうのがやや落ち着いてたんですね。なので私その時にその患者様にはですね、まあ、5月6月まで待ってもらったら、まあ、状況変わってるんじゃないかと、
はい、
ただ今はこう急激にこう増えている時なので確かにちょっと控えた方がいいだろうという話もですね同時にさせてもらったんですね、やっぱりそういった各国での感染のピークですね、がやっぱ違うので、一概には言えませんが、
はい、
まあ、それ参考になったなと思います、うんうん、実際この全世界との比較をですね、ちょっと外務省のホームページにも載っているんですけども、日本だけのデータではなくて世界ので、するとですね、やっぱりこうアジアの中でもやっぱ日本ってすごいやっぱ少ないんですね。
あ、
これだけ先進国の中で日本がこんなに少ないっていうのはすごい驚くべきことだと思います、
はい、
でどれだけ少ないのかっていうと、もう桁違いに少ないわけです。で一番やっぱり多い感染者数ですね、すごく上っていってる、累積人数も多いところは今アメリカがトップを走っていて、はい、で徐々に今上がってきているのがやっぱ南米ですね。こういうのが見えてると。ただこのピークっていうものも、ちょっと例えばアメリカのこの今のピークっていうものが他の国と比較できるのかちょっとやっぱできなくて、なぜならそのピーク
は
あまりにも大きすぎるところがあるので、ただこうよく今テレビで言われている1万人あたりの感染者数っていうので見ると、決してアメリカは多いわけではない、
はい、
他の国々、スペイン、ヨーロッパ同様ですね、1万人あたりの感染者数としては、まあ、平均どこも変わらない感じなんですね。だから国々の、人口、そもそもある人口に対する感染者数で見ていかないとダメなので、決して感染者数だけで物事を言うのはちょっと危険な部分がありますけども、そういったデータをですね、外務省の方ですね、海外の安全ホームページところで紹介しているので、どういうふうに移り変わっていっているのかっていうのは参考になると思います。
しっかり情報収集していきたいですね。
さあ、後半もアイジェノミクスジャパン人形町にありますオフィスにスカイプをつないでお届けいたします。龍太郎さん、
はい、
先週もアンディさんから話題が上がったと思うんですけれども、
はい、
バイオパスポートって私初めて先週聞いて、
はい
はい、改めてリスナーの皆様にどういうことなのかっていうのをご紹介いただけますか。
はい、わかりました、はい、バイオパスポート結構こう響きがかっこいい感じもするんですけど
そうですね、
COVID のウイルスに対して耐性を持っているかどうか、
うん、
もう安全なのかどうかっていうのをこう確認するという、まあ、コンセプトで、バイオパスポート、あるいはまあ免疫パスポートとか言ったりします。とやっぱりちょっとこうテレビとかでも見ていると、今までこう2月からずっと検査っていうとこう PCR 検査、
うん、そうですね、
のことだけを言ってたんですけれども、最近急に抗体検査、抗原検査、いろいろこう情報が増えてきて、
はい、
なかなかこう整理も難しいのかなっていう中で、こう今度バイオパスポートっていう概念も出てきたり、ちょっと複雑になってきたかなっていうところもあるんで、ちょっと整理しておきたいなと思います、
はい、
で PCR は先週アンディも話してましたけれども、今ウイルスを持っているかいないかで、体からウイルスが出ていったら陰性になっていくので、
はい、
PCR では今本当にこう感染してるかどうかというのが分かる検査、はい、でただやっぱり検査がちょっと時間がかかるっていうことで、実験室でも数時間かかりますし、検体を採取して、まあ、唾液でっていうのも結構出てきてますけれども、検体採取して、検査場に運んでっていうのを考えると、やっぱ検査結果が出るまで、まあ、早くても1日、まあ、2日ぐらいかかるっていうのはまあ普通かなっていうところですね。それに対して今度は抗原検査、抗体検査、ここはちょっと紛らわしいんですけれども、
はい、
抗原検査の方は、これはそのウイルスを免疫反応のもう元の抗原として、今その抗原が体の中にあるかないかっていうのを簡易的な方法で調べるというところで、検査は、血液からもう本当にまあ早いと15分とか言ってますし、まあ1、2時間あればもう完全に検査自体は終わるんですけれども、
はい、
PCR と違って十分量を増やしてしっかり見るといったことはしないので、やはりなかなかこう精度の面で確実に感染してるすごく量が多い場合は検出できますけれども、なかなか PCR ほどの感度もなくて陰性で出てしまうことが多いので、抗原検査はやってもやっぱりその後 PCR 検査をするっていうことが推奨されてて、抗原と PCR 検査、この2つで今かかってるかどうかっていうのを調べる検査ですね。
なるほど。
それと比べて次、抗体検査、
はい、
これはちょっと前にかかったかどうかっていうのが分かる検査なんですよ。 ウイルスなり細菌に感染すると体の中で免疫反応が活性化されて、ウイルスですとか細菌に対する抗体、先週もアンディが IgM、IgA、IgG って言ったことを言ってましたけども、そういったこう、免疫が体の中で出てきて、うん、同じ風邪にはもう二度とかからないっていうので、うん、ずっとその IgG が残り続けて、まあ、免疫機能ができてくるんですけれども、うん、その IgG を持ってるかどうかっていうのを調べるのが抗体検査になりますね。うんうん、ですからこの PCR とその抗体っていうのを組み合わせることで今かかっているのか、それか、もうすでにかかり終わってもう安全かっていうのが分かるといったことになりますから、 PCR 検査と抗体検査を組み合わせると、まあ、証明書になるといったような考え方です。
うん、あとはやっぱり PCR 検査もそうだと思うんですけど、どこに行ったら受けれるのかしらみたいなことや、はい、費用面だったりとか、ね、このあたりの情報も結構こうまだ皆さんのところに届いてないっていう現状があるんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、今出てるガイドラインでは、まあ、保健所で従来通り PCR 検査を受ける場合と、あとは医療機関が直接まあ検査会社に検査を出せるという、まあ、両方 の、 あのルートはできてはきてるんですけれども、はい、やはりさっきお話しした通り、なかなかこう検体取るのがね、防護服着てかなりこう厳重な形でやらないといけないので、結構負荷がかかってて、そういう意味ではその唾液検査がもうちょっと普及してくると、もう少しこう検体採取のドクターの皆さんの負荷は減ってくるのかなとは思ってます。で、PCR については3月に一応保険適用ということになってますので、保険を使うということになると、あの患者さんの負担は多分5000円、6000円ぐらいになるんじゃないかなっていうのが、あの PCR 検査 の、 あの費用感だと思います。
はい、
で一方、抗体検査は、まだこのパスポートっていう概念もなかなかこう、どうなっていくかっていうところもありますし、何かこう診断するという検査ではないので、抗体に対してこう疫学的な調査では結構やられ始めてますけれども、それがこう保険になるかどうかっていうところまでまだ議論がいってないというのが現状ですね。
なるほど。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。トシさん、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、COVID-19 の抗体検査、PCR 検査はですね、あの弊社としても、まあ、スペイン本社の方はもう提供していてですね、実際私たち日本社としてもどれほどのこうニーズがあるのかっていうところは、まあ、見極めないといけないなと思っていて、あと国ですね、国がどういうふうに、まあ、進めていくのかっていうのを一緒にですね進めていけたらなという形 で、 実際ちょっとリスナーの皆様ですね、もしこういったご質問等あればですね、弊社あのお電話でもメールでも構いません、ご連絡いただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。